この町って悪い神様に支配されてるんだって。その神様がひょいと手を動かせば町には火事や事故が次々に起こっちゃうの。ケイ君、ユウヤ君、みずほちゃんが神様の秘密を暴こうとするんだけど、今回ばかりは相手が悪いみたい。みずほちゃんがいなくなり、ユウヤ君がいなくなり、少年少女探偵団最大のピンチ。
忍び寄る黒い影2。みずほの思い出。
でね、景色も素敵だし気候もいいというので、春休みの間中その村で過ごすことにしたの。でも私が一番嬉しかったのは、近くの別荘地に遊びに来ていた女子大生のお姉さんと仲良しになっていたので、その人とずっと遊んでいられることだったのね。とっても綺麗で優しくて何でも知っていて、大人になったらこんな女の人になりたいなと思えるほどだった。
大きいのや小さいの、三角形や俵の形をしたおにぎりが乗っかった皿を囲んでの雑談タイムでした。今話しているのはみずほで、ケイとユウヤが神妙に聞き入っていました。窓の外はすっかり真っ暗、テレビもつまらないし漫画も読んでしまいましたと言って、黙ったままだと不安になってくるので、何か面白い話をしようと始めた順番がみずほに回った時のことでした。彼女は、
どうせならずっと前から気になっている不思議な思い出について話したい
と言い、始まったのがこれだったのです。
ところが、あれは何日目だったのかな、その日もまたお姉さんと遊びに行く約束をして、お花畑の近くで待ち合わせをしてたの。なのに全然来ないのよ。何時間経っても一向にね。その日は諦めて帰ったけど、明くる日はまた出かけて行った。今日こそちゃんと会って、昨日はどうしたのって聞こうと思ったんだけど、
やっぱり来なかった？
と K。
そうなの。
瑞穂はうなずいて、
いくら待ってもあちこち探してもね、しょうがなしにその人がいる別荘地まで行ったんだけど、やっぱり。で、通りかかった人に、この辺にこんな女の人いませんでしたかって尋ねても、知らないって言うのよ。
そりゃそういうこともあるだろう。
と、これはゆうやです。
いくら綺麗な人だって、みんなが知ってるわけないし。それで？
うん。それで、ますますお姉さんがどこに行っちゃったのか知りたくなって、片っ端から聞いて回ったの。なのに、誰一人として見た人はないし、最初からそんな女の人なんか知らないというのよ。
いや、だから。
ゆうやは、Kと顔を見合わせ、困ったような顔で言いました。Kはその後に続けて、
それのどこが不思議なのか、いまいちわからないんだけど。
違うのよ。
瑞穂はじれたように言いました。
そのお姉さんを知らない、見たこともないと言い張った中には、私が彼女と遊んでいるところを見てたり話しかけてきた人が含まれていたの。その人たちは私に言った。え、お嬢ちゃんはずっと一人で遊んでいたじゃないって。
え、それはそりゃ確かに変だな。
Kとゆうやは同時に言いました。瑞穂は、
そうでしょ？
とうなずいて、
それどころか、今ちょうど旅行に行ってるお父さんやお母さんも、私の言うことを信じてくれなかった。あんまりみんなに、そんな女の人はいなかったと言われるうちに、自分でも、あれは幻だったのかと思いかけたりしたぐらい。いや、そんなはずはないと思い直したりしたけど、結局、答えは出ないまま。とにかくこれが何年も経った今も不思議で仕方がない思い出なのよ。
全く不思議な話でした。確かにいたはずの人間がいないなんて。階段なら、実はその女の人は瑞穂にしか見えない幽霊だったということになりそうです。幽霊なんているわけがありませんし、いるとしても昼間から何度もはっきり現れて一緒に遊んでくれる幽霊なんて聞いたことがありません。だとすると、みんなが嘘をついていたのか、集団幻覚というやつで瑞穂以外の人たちが幻を見ていたのか。しかし嘘をつくにしても何か理由がなければならないはずですし、みんなが揃って同じものが見えなくなるなんて考えられないことです。一方、 K は話そのものの興味深さよりもあることに気づいてびっくりしていました。
そうか、これがあの話だったのか。
連想怪人の物語を読んだ皆さんは覚えているかもしれません。怪事件を見てしまったばかりに、かえって周りから変な目で見られた K を助けてくれたのが、少年少女探偵トリオ結成のきっかけでしたが、あの時瑞穂は言いました。
私もね、昔似たようなことがあったの。もちろん久村君のとは全然違うんだけど、とても不思議な体験をして、でも誰にも信じてもらえなくて、ものすごく悲しくて悔しい思いをしたの。
と、ふとゆうやを見ると、彼もKと同じことに気づいた様子でうなずいてみせました。その時Kは密かに決心したのでした。できることならこの謎を解いて瑞穂の悩みを解決してあげたいなと。しかし、すぐには真相が見抜けるわけもありません。それどころか、そんな話をしたせいか、どんどん不安になってきました。状況は違うとはいえ、女性が一人いなくなり、みんなの記憶から消えてしまうとしたら、似たことが自分たちにも起こるのではないか。
もし、瑞穂が突然消えてしまって、 周りの人には信じてもらえず、そんな女の子がいたことさえ忘れられたとしたら。
想像するだけでゾッとすることでした。そのことから三人は誰からともなく、
ねえ、森江さんに相談してみようか
と言い出しました。森江さんというのは、皆さんはもうご存知かもしれませんが、素人探偵として有名な森江俊作のことです。本職は犯罪事件専門の弁護士なのですが、これまで K たちが関わった事件でもいろいろ推理のアドバイスをしてくれたり、ピンチの時には助手の新島智香さんを連れて駆けつけてくれたりもしました。しかし子供だけの力ではどうしようもなくなるギリギリまでは、なるべく口出しをしないのが森江探偵のやり方で、ただでさえ多くの事件を抱えている人でもありますから、今のところはまだ相談をしてはいなかったのです。とはいえ、こう危険が迫ってきてはそうも言ってはいられません。何か厄介なことが起きた後になってからでは、かえって迷惑をかけてしまうことにもなりそうです。
そうだね、そうしようか
と K が言えば、瑞穂が首をかしげて、
とにかく電話してみよう、
ゆうやが段を下すように言いました。というようなことで、森江俊作の事務所へ電話をかけてみることになりました。けれども呼び出し音が繰り返された後、留守番メッセージが流れ始めたことからすると、やはりもう帰ってしまったのでしょう。もう少し早く気がつけばよかったねなどと3人が言い合った時でした。ピンポーンピンポーン、いきなり鳴り響いたチャイムに彼らはぎょっとしました。今頃一体誰でしょう。ひょっとしてあのなめかりおとじが正面から彼らを襲いにやってきたのではないでしょうか。
待って、気をつけて。
普段通りインターホンに出ようとする瑞穂を K が止めました。ゆうやは気の早いことにもうバットを握りしめていました。幸いここのマンションはオートロック式で、インターホンのモニターテレビに映った姿を確認し、中からロックを解除しないと誰も入れない仕組みです。だから絶対安心ですが、それでも用心に越したことはありません。瑞穂を真ん中にして3人は小さなモニターを覗き込み、ついで顔を見合わせました。そこに実に意外な人物が映っていたからです。
あの人は警察の新郎さん？
正体、推理と冒険の旅に。